新潟県議会議員、沢田修様からご祝辞を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました津川町の出身の沢本と申します。まあ、以前津川町長7人ばかりこうやってましたので、今日はまずとりあえず伊藤先生、素晴らしい本のご出版誠におめでとうございます。まあ、先生にはいつも塩塚さんの研究があるのをまとまった時に、自宅の方にいろいろ資料を送っていただいて、最近勉強させていただいているところでもあります。まあ、今日は話をせっていうのが、このページ171ページに、津川町と塩塚さんというのが書いてあります。5行ぐらいしか載ってませんので、この5行の部分、5行の部分を先ほど先生が言ったように、もっと膨らませたいというのが、多分伊藤先生が私を読んだ理由だろうと。いうふうに考えます。我が東神原、まあ、昔平安時代は越後の国、皆さんと同じ神原帽子、小川の僧侶だったところでございます。それがたまたま上宇治さん、まあ、この辺の豪族が、東神原を抑えてましたけど、東神原の部分は会津との接点になりましたので、常に会津との戦いがありました。で、相手をその当時の平安時代に相手を練習してるところが勢力が大きいわけです。あまり戦ってばっかりから、まあ、うまくないから仲良くしようということで、ジョージさんの娘さんがエリチ人に嫁ぐわけです。嫁いだ時にカンバラ郡、東カンバラ郡の小川町から、持参金があるしエリチ人に、行ったわけです。で、それから、我が東カンバラは会津領となりまして、戊辰戦争の時も柴田藩の皆さんと、私柴田藩の皆さんがついてありましたので戦いませんが、山形の人物の軍と戦ったということであります。で、明治19年5月10日までが福島県でございまして、一番遅く新潟県になった地域であります。で、その地域が会津ある時に、多分戦国時代から阿賀野川の水運というのが出てまして、その時に山の会津の潮が一番性格が大事ありますので、潮の取り入り口として津川と川宮と時の会津藩を松平さんが大事にしたわけです。で、そういうわけで、まあ、瀬戸内海の潮を北前線で新潟に出たものを持ってきて、それから川船で津川まで来て、津川から陸路で会津に届けたというのでございます。まあ、会津の方からはここに書いてありますように、米とか嬉しとかさまざまな物資が、まあ、綿を運んだという話もあるわけですけれども、さまざまな物資が関心を取って、それ多分柴田藩を通って今言われるように塩津川の方にも行ったんじゃないかと思います。まあ、そういう部分でもっともっとそういう検証が固まってくれば、もっとその海、ここは海地区になりますけれども、そこの地区にはちゃんとその津川も来ますし、皆さんとも乗ってますし、それでこう広がりが深まれば、もっともっとこの県北地域、今日東道が埋蔵文化財という問題で、まあ、非常にその歩みが遅くなっているところもあります。この埋蔵文化財を大事にしながら、またなおかつその人と物のつながりというのを、この本の先生の本の一つの中で、まあ、こう皆さんが読んでもらう中で、その海だけでなくて内陸とのつながりがあるんだと。で、もう一つはこの潮姿があって、阿賀野川があって、会津があって、猪苗代湖があって、阿武隈川があるわけです。そうすると日本海と阿賀野川と猪苗代湖、それから阿武隈川と太平洋と、日本海の皆さんのこの県北の文化を、なんかその潮の道をつながりながら太平洋側につなげるというのが一つ これからの日中世紀の夢になるんじゃないかなと、こんなふうに考えているところがあります。まあ、これからも先生が小姿の研究をされながら、小姿がこの建国地方、新潟県の中でも非常に歴史の深いものであって、大和朝廷の時代から、それこそ新潟の中での大きな位置を占めているところをアピールすることが、やはり昨年はこの地域の皆さんの誇りになってくるんだろうと、まあ、こんなふうに考えているところであります。まあ、先生のますますのご活躍と、また今日お集まりのさまざま各会所の皆様のご健勝をご祈念申し上げ、大変着愛でありますが、最初のご祝辞をさせていただくと心から感謝を申し上げお祝いとさせていただきます。本日はありがとうございました。おめでとうございました。